はい、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤洋一と
加藤真理子です。
この3日間ぐらいはね、まあいろんなことを考えますよね。世界の民主主義の代表国でああいうことでいいのかとかね、民主主義国の数が減っているという先日のね、日経新聞の記事もありました。民主主義の知恵が問われているというね、チャーチルは世界で最悪のシステムだがそれよりいいものはないって言った民主主義なんですけど、これがどうなるかという視点も必要かなというふうに思いますよね。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと、 IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
子供の頃に思い描いた未来の世界、
空飛ぶ車でドライブ、
ロボットと鬼ごっこ、
行きたいところへ瞬間移動、
綺麗な星を見に宇宙旅行、
遥か遠くだった夢のような世界、少しずつ近づいているように思いませんか。
あの頃の夢を今、気づけばそこにアルコニックス、未来を描くリーディングカンパニーです。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。大阪市を廃止して4つの特別区に再編する大阪都構想の住民投票は僅差で否決となり、大阪市は政令指定都市のまま存続することになりました。
今回政治勢力的には非常に大きな変化があって、公明党が賛成に回ったというね、事実がありました。まあ党本部が賛成に回ったということなんですけれども、だから山口代表も駆けつけたわけじゃないですか。にもかかわらず結果がほとんど前回とね一緒で、共差もまあ似ている、投票率が落ちたということは公明党が賛成してですね、盛り上げを図ったけど市民は盛り上がらなかったし、票差もほとんど変わらなかったということはですね、構想自体が魅力的ではなかった大阪市民に対してね、そういうことだし、大阪における公明党のスタンディングというものは大きく打撃を与えるものだったのかなという気がします。構想は敗れたけどね、私は松井さんとか吉村さんに対する大阪市民の感情というのはそれほど悪化していないというふうに思うんですよ。松井さん辞めるって言っちゃったんで辞めるんでしょうけど、吉村さんがねどうするのか、この二人以外に維新を引っ張る人がいないので、どういう展開になるのかなというふうに思ってますよね。
中国政府は2035年までの新エネルギー車の発展計画を発表しました。米中対立の長期化を想定して、電池など新エネルギー車の中核技術の開発を促し、サプライチェーンを構築することも目標に掲げました。
ファーウェイが締め上げられてね、中国のハイテク産業が受けた大きな打撃を見れば、自動車でも同じことが起こるかもしれない。アメリカはしばらく人口14億になった中国が世界の覇権を狙っているのではないかという考え方を、誰が大統領になっても改めないだろうという見方をしてるんだと思います。自力更生とね、毛沢東時代のムーブメントもあったんですけれども、これはある意味脅威かなというふうに私は考えてますね。
新型コロナウイルスの感染が急拡大しているヨーロッパの主要国が、軒並み1ヶ月程度の行動制限に踏み切ります。各国とも消費が活発化するクリスマス休暇前の再開を目指して封じ込めを急ぐ構えです。
アメリカの大統領選挙にね、隠れてあまり大きなニュースにならなかったんですけれども、まあ紙面的にね、大統領選挙は大きく紙面を取りますから、でもよく考えてみればかなり深刻な事態でして、ヨーロッパ各国、特に今まで比較的成績の良かったドイツもですね、感染者が非常に増えて、感染者が増えると重症化する人が増えて、重症化する人が増えると入院が増えて、入院が増えると病院がですね、医療崩壊の危機に直面して、で何が起きるかというと、一般の患者がね、例えばがんの手術とか延期せざるを得ないということになって影響が大きいわけですよ。死者が何人出たとかいうことももちろん重要なんだけど、医療崩壊っていうのは国家体制そのものですからね、ある意味ね、感染防止に踏み切らざるを得なくなったと。コロナなんか大したことないっていう人はまだいっぱいいるんですよ。でもやっぱり医療体制が崩壊ということになると、政治はその意見に賛同できないですよね。日本も感染者が1000人超えたりしてね、全国でね、やっぱり注意して感染者が増えないようにしていかないといけないということだと思います。
中国共産党は2021年から2025年の第14次5カ年計画などの草案を公表し、習近平国家主席は2035年までにGDP と1人当たりの収入を2倍にすることは完全に可能だとの見通しを示しました。
これはまた後で取り上げます。
香港警察は公共放送香港電台のプロデューサーを逮捕しました。プロデューサーは2019年7月に暴力団関係者とみられる集団がデモ参加者を襲った 7.21 事件に関する番組を手掛けました。
香港は着実にですね、中国に似た体制になりつつありますよね。テレビの番組のプロデューサーがね、逮捕されるというのはですね、異例だし、香港からの報道によればですよ、最近市民にですね、国安法に反するこんな動きがあるというのを通報するように推奨したというんですよ。それはね、密告社会への入り口ですよね。これはね、恐ろしい話だし、台湾とか日本もこういうの見てますから、中国のやり方というのをね、これはやっぱり香港の人たちのためもあるし、自分たちのためもあるので、中国のシステムが浸透してくるのを防がねばならないということだと思いますね。
国内通信大手ソフトバンクと KDDI は今後10年の基地局整備にそれぞれ2兆円を投じます。現行の 4G と比べて 5G はスマートフォンやネットサービスなど関連産業の裾野が広く、景気の下支えにつながりそうです。
このニュースを聞いた時にね、韓国で 5G のスマホを諦めて 4G に変えている人が多いというね、ニュースが最近あって、まあ 4G、5G って要するに土管の太さの話なんですよ。だからそこを通るものがね、革新的じゃなければ人々はそんなに魅力を感じないわけだし、僕もね、映画がなんか数秒でダウンロードできる、それどういう意味があるんだろうと、むしろああダウンロードしてるわって見えるぐらいの方がちょうどいいんじゃねえかとね、いうふうに思うんで、まあ 5G、6G ってずっと検討が行われているし、車の全自動運転とかね、そういうのはやっぱり通信速度は速い方がいいし、広域的な奥行きの深いネットワークの方がいいわけで、そういう意味では進歩そのものは僕は必要だと思うけども、使い方考えないとダメだなと、そういうふうに思いますね。
国土交通省はタクシー運転手が正当な理由がないままでマスクを着用しない人の乗車を拒否できるとした東京都内のタクシー事業者が定めた運送約款の規定を認可しました。
これはね、当然だと思います。やっぱりね、寒くなってきたからなんでしょうけども、バスに乗っていてもレストランにいても電車に乗っていても咳をする人が増えたんですよ。咳をする人が増えてですね、それやっぱり見ててね、マスクしてない人が咳したらもう精神的に良くない、しかも近くにいたらもっと良くない。数日前かな、バスに乗ってたらね、後ろの人がね、咳ゴホンゴホンして、ひょっと見たらね、マスクしてないんですよ。やめてほしいなと思って席移動しましたよ、僕はね。こっちだってタクシーの運転手がマスクしてないで咳したら嫌じゃないですか。同じことですよね。
FRB アメリカ連邦準備理事会は連邦公開市場委員会を開き、ゼロ金利政策と量的緩和政策の維持を決定しました。記者会見したパウエル議長は、新型コロナウイルスの感染再拡大が懸念材料だと指摘し、アメリカ国債などの資産購入プログラムを再検証すると表明しました。
まあ本当はね、アメリカの政治がちっとも落ち着かないのが懸念材料だって言いたかったんじゃないかなと。まあそれ言えなかったんでしょうね。大統領選挙で隠れていますけどね、アメリカのコロナをめぐる状況っていうのはもう最悪ですよね。日々感染する人の数がものすごく増えていて、これはヨーロッパと同じです。だからそういう意味ではですね、どちらが大統領になってもコロナ対策をどうするかっていうのはね、非常に喫緊の課題ですよね。
アメリカ大統領選挙は民主党候補のバイデン前副大統領が中西部の激戦州を相次ぎ制し、当選に必要な過半数の選挙人獲得に迫っています。トランプ陣営は郵便投票の集計に不正があったと主張して、集計停止などを求める訴訟を複数の州で起こしました。
この問題はまたすぐ取り上げます。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。 リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめはアメリカ大統領選挙からです。
大統領選挙が問いかけるものというそのタイトルを考えるとですね、やっぱりすごく深く考えざるを得ないような事態が進行しているということだと思いますね。初めのところでちょっと言ったんですけれども、我々は民主主義に慣れているので民主主義が主流だと思っているかもしれないけれども、実は民主主義国というのは数が少なくなっているということを最近日経新聞がかなり大きく書いてました。例えばね、中国が香港に対して国家安全法を施行したことについて懸念を表明している国は多いんですけれども、それに理解を示した国もまた多いんですよね。で、どっちかというと後者の方が上回っているということになります。で、そうすると民主主義は全体的には今劣勢なのかなという気持ちを持っていた中で、今回のアメリカの大統領選挙を迎えた時にですね、フランス、イギリスと並んでですね、アメリカというのは世界の民主主義を先導する国だと思っていたのですが、はい、自分が有利な段階でね、開票やめろみたいなことを言う大統領がいたりですね、これはちょっとありえないですよね。民主主義ってのは人々が持つ投票によって政治家を決め、その政治家が政策を進めるというシステムになっているわけで、その決めるプロセスを止めちゃうっていうのはですね、ありえないですよね。今までそんなことを主張した人は誰もいないで、まあその理由としてはですね、郵便投票には不正があるってこういうわけですよ。でも不正が具体的にどうだったかということはですね、まあほんのいくつかの例を除けばトランプ大統領は具体的に示してないんですね。
そうですね。
で、アメリカは今までずっと郵便投票やってきたわけですよ。だってそりゃそうですよね。海外のアメリカ軍基地に駐在している兵士がアメリカへ帰って投票できるわけはないわけだから、ずっと郵便投票やってきてるんですね。で、不正もなくずっと行われていた。で、今回はコロナ禍があったので、郵便投票はものすごい増えましたと。で、どうも郵便投票を利用する人は民主党支持者に多いようだと。で、そうすると、郵便投票そのものを敵視する見方をトランプさんが取って、それをずっと一貫して主張している。今でも主張しているわけですよね。はい、これ本当かなという、例えばね、自分は投票できなかったっていう共和党支持者をテレビに登場させたりとかいろいろやってるんだけれども、主要メディアはあんまりそれ取り上げてないですよね。というのは根拠が希薄であるということになります。もっと私が驚いたのは、トランプ大統領がですね、In fact we won って言った時に、これ夜中の2時か3時かなんかにホワイトハウスをお客を集めて言ったんだけども、彼もまあ若干控えめに言ったように見えたけれども、それをですね、拍手で迎える人たちがいっぱいいたというね、開票まだ行ってる、票がまだ出終わってないのになんで大統領が we won って言ったのかと、で、それを支持する人たちがですね、拍手で迎えるというあの構図はですね、アメリカって我々の想像を超えた国だなというふうに思いますよね、はい、今回のトランプ支持バイデン支持の票の出方を見ても、だいたい赤い州は真ん中にあって、はい、で青い州が左右にあって、でバイデンさんが今度北の方を2つ取ったので赤青にしたんで勝てそうだということになってるわけですけれども、裁判が終わるまで分かんないですよね。そうするとですね、一体この選挙というプロセス、民主主義の根幹であるプロセスは一体今後どうなるのかと。だってこれだけトランプさんがね、郵便投票は不正だとか、野球に例えば試合は8回表で打ち切りとか言った時にですね、もちろんそれに怒る人たちもアメリカにいっぱいいるので、誰が勝とうと民主主義を重視する人たちはいっぱいいるなということはわかる、
はい、
でも一方でですね、無理筋の話を通そうとする大統領を支援する人たちもいるということですね。客観的事実としてそういう人が4年間今までアメリカの大統領をしてきたというファクトがあってですね、そこをどう考えるかですよね。それでトランプの4年間はアメリカ戦争をやらなかったし、株も上がったし良かったじゃないかという人もいるし、これは見方はいっぱいあります。私もいろいろな見方ができるな、トランプさんという人に対しては ただその民主主義という政治プロセス、アメリカが大事にしてきた政治プロセスを自ら壊している感じはするんですよね。で、そうすると、そもそも劣勢な民主主義が、また外から見てるとほら見ろというね。例えば中国なんかから見るとね、コロナまだ拡大してんの、アメリカはと。俺たちはそうは言ったってコントロールしたよっていう気分にもなりがちだと。はい、でどうも中国のテレビなんかたまに見てるとそういうのがあちこちに醸し出されるわけですね。俺たちのシステムの方がいいんだと。だけどもそもそも考えてみれば出足のところで中国は新型コロナウイルスの補足と公表についてですね、医師に圧力かけたりして、それはどちらかといえば権威主義的な国家がやりがちな過ちなわけじゃないですか。だからどっちがいいっていうことは言えないです。コロナ対策は中国の方がうまかったかもしれないけども、当初はダメですよ。失敗してますから、その後は良かったかもしれないけども、じゃあそういうシステムがいいかとも言えないということですよね。だから多分ね、今後の世界は日本も含めてそうなんですけど、しばらく試行錯誤するんですよ。だから戦争があった後は民主主義がいいよねっていう、それはナチスドイツとかね、日本の軍国主義とかあったので、そこからの立ち上がりの中で、圧倒的に民主主義が勝ったという世界があって、でも、アメリカの大統領選挙を見ていると、民主主義の一番根幹である人を選ぶ、政策を選ぶというプロセスがうまく稼働してないなという感じもするわけですよね。アメリカの大統領選挙が投げかけたものは多いし、今から振り返るとね、結構あちこちで蜃気楼を見させられたなという感じがしますよね。で、蜃気楼ってのは何かというと、世論調査によれば、フロリダ州でバイデンさんがトランプさんを 2.7% 上回って、支持率でね、2.7 上回ってるってこう言われてたわけじゃないですか。まあ、いろいろな調査があるので、2.7 ってのは僕が見た一つの調査に過ぎないけど、でもひっくり返って、全然ね、バイデンさんはクリントンさんの時よりも成績が悪かったわけですよね。そうすると何が起きるかっていうと、じゃあなんでフロリダ州で増えているラテン系の人たち、これは民主党支持者が多いと言われている。で、言われているけどね、今回何が聞いたかというと、トランプさんがバイデンさんをソーシャリストと、ね、証拠も示さずに社会主義者とこう呼んで、そキューバから逃げてきた人がフロリダ多いので、社会主義って聞いただけで、身の毛がよだつっていう人がいてね、もうそれだけでトランプさんに投票した人もいたとこう言われています。でそうすると選挙っていうのは本当にいろいろなね要素が絡むんだなというふうに思いますよね。だから経済的には不遇な状態に置かれているキューバなどから来たラテン系の人たちはフロリダ州において生活はあんまり良くないけど社会主義よりはアメリカの方がいいよと思った人もいるかもしれないじゃないですか。改めて思ったのはね、全国調査であれだけ勝っていたバイデンさんが、やっぱりこれだけの接戦にね、持ち込まれた、裁判の結果次第では負けるかもしれないという状況というのは、我々が一人一人の持つ投票権という行動を起こすときに、何をファクターとして考えているのか、何をファクターとして決定しているのか、そういうことをですね、もう一回考え直さないと、世論調査は、はい、まあ前回ほど間違ってはいないんだけど、ちっとも当てにならないな。まあ、それはね、同じこと、大阪の都構想でも感じましたよね。ずーっと世論調査では賛成が、ね、高くて、はい、直前まで賛成が勝つだろうって言われてたので、だから松井さんも真っ青になってた印象がね。だから世論調査って一体何なのという感じもしますし、いろいろな問題を投げかけたアメリカの大統領選挙だなというふうに思いますよね。
はい、次は、中国共産党が、第14次5カ年計画などの草案を公表しました。習近平国家主席が2035年までに GDP と一人当たりの収入を2倍にすることは完全に可能だとの見通しを示しました。
今から15年やるんだろうな、彼はみたいなね。はい、なんか俺がやるぞって感じが業界から匂ってくるじゃないですか。匂ってくるっていうかね、醸し出されてくるじゃないですか。だからもう10年ねやってんのに党のレベルでも国家の最高権力者としてのレベルでも公認を示さない、いろいろ考え方があるんでしょうね。あれだけ政敵をね締め上げてやった後なので仕返しが怖いということもあるでしょうし、でも中国の歴史はね、毛沢東があまりにも独裁的な権力を長く振るったがゆえ、まあ文化大革命も毛沢東が起こした運動だと言われているので、あれでまた中国が変わったとすれば毛沢東はトップの地位を譲ったけどまた返り咲いたとも言えるわけですよね。それはやっぱり弊害が良かったですねということがあったのに、 今回また習近平さんがね、俺は長くやるぞメッセージをね出しているっていうことは、先行きはどうなのかなと私は不安だと思いますね。もちろん今は中国共産党というのがしっかり国内を抑えていて、なおかつ香港をね吸収しようとしている。だけども今回の香港の事件で分かったのは、中国の体制というのがいかに人民に対する、人々に対する権利侵害をね平気で行うのか。まあそれは新疆ウイグル自治区とかチベットでもうずっと報道されてきているので、やっぱりね、密告社会を香港で作ってしまおうみたいなね、そういう動きはね、我々の価値観からははるかに遠いところにいるなというふうに思います。で、その中で、でも、その中国共産党が統治の正当性を得ているのは、中国というのは貧しい時代があったので、主要先進国にね、国土を簒奪された歴史もあるので、そういうことを記憶している人たちはやっぱり豊かになれるということは重要だし、それを先導してくれる中国共産党は素晴らしいんだという見方もあると思うんですよ。ただもう豊かであることを平然として受け止めて育ってきた人たちはどういうふうに今の体制を見ているのかなと。 GDP を倍増する、これはまあ商工を通り越してかなり豊かになるということになりますよね。まあそれは他の国のね豊かになることを恨むんじゃないんだけれども、そのルートは結構難しいなというふうに思っていて、今ね中国のテレビ見てると、もう俺たちは上海で輸入博をやってると、輸入の博覧会をやってると、
はい、
世界に開かれた中国っていうのを構築して中国のマーケットを共有しようみたいなメッセージを送ってるんだと、こう言ってるんだけれども、本当にその通りに受け取っていいのかなというね、中国がこれまで取ってきた行動から考えて。そうすると2035年に GDP 倍増というね、日本の政治家もね掲げたことがあり、世界中の政治家が GDP 倍にするぞという口にしそうなことを言っている。中国の場合は違って、それができないと中国の統治の正当性が問われるという面があるので、そういう観点からこの計画を見ていきたいなというふうに思いますよね。
今週のニュースファイルでした。
子供の頃に思い描いた未来の世界、
空飛ぶ車でドライブ、
ロボットと鬼ごっこ、
行きたいところへ瞬間移動、
綺麗な星を見に宇宙旅行、
遥か遠くだった夢のような世界、少しずつ近づいているように思いませんか？
あの頃の夢を今、気づけばそこに。アルコニックス、未来を描くリーディングカンパニーです。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
すいませんね、どうしても私東京に住んでるんで東京の話が重くなっちゃって、はい、全世界でねこの番組聞いておられる方には大変恐縮なんですけれども、日本人になったら誰でも知っているだろう街がですね、実は地下アーケードでつながりましたよという話をしてですね、
はい、
タイトルをこうつけました。有心変形地下アーケード街と。有心の有はですね、有楽町の有です。
はい、
新は新橋の新です。これアーケードで繋がってるって分かります？
高架下って言うんですか？
高架下がね、詰まってたでしょ、前は。
はい。
最近はね、開いたんですよ。有楽町から新橋の駅まで、雨の日もほぼほぼ傘をささないで歩けます。有楽町の駅から地下を通って銀座5に出れるの知ってますよね？
はい。
帝国ホテルのたもとっていうかな、日劇のところに出るやつね。それで、銀座5を出ると、ちょうど高架が上を走っていって、そこを渡るとですね、今度は奥路地ってのがあるんですよ。奥路地ってのはどういうところかというと、コリドー街の内側バージョン、
はい、
結構洒落てるんですよ。それでね、奥路地を過ぎると、今度は東京電力のところに出るんだけども、ここからですね、不思議なことに裏コリに入るわけですよね。裏コリドは裏コリド、
はい、
コリドの地下にあるのが奥路地で、コリドの横にあるのが裏コリなんですよ。裏コリド街って書いてあるんだけどね。で、そこを抜けると新橋のガード下にある未来坂で、ここもガード下なので、そこを渡ると新橋ガード下横丁ってとこ出るんですよね。じゃあだって最後は新橋駅へ行くのに渡らなきゃダメじゃないかって信号をね、
はい、
違うんですよ。 新橋ガード下横丁の横に地下鉄の出口があるんですよ。はい、それ地下に潜っちまえば、はい、本当に雨に濡れる期間は数メートルぐらいで有楽町から新橋まで歩けちゃうんですよね。でね、この街が結構面白いのは、新潟県の県のお酒のショップがあったり、うなぎ屋さんがあったり、肉バルがあったり、はい、あといろいろなファッションの店もあったりして、うん、結構洒落ていてですね、まあ新しくできたってこともあるけど、見学に来る人がいっぱいいるわけですよ。で、もともとね、線路の下なので、なんか倉庫がなんかに使ってて、人も通れないようなところだ。まあ通っても、本当にその用のある人しか通らないところだったんですね。
はい。
それをスパーンと抜いて、新しい街を作ったんですよね。そしてね、ここが非常に面白いのは、奥路地の帝国ホテルサイドの入り口には、日比谷グルメゾンっていうところもあるんですよ。ラーメン屋とか9店舗が入ってるんですよ。そうするとね、有楽町三直横丁と新橋ガード下横丁は昔ながらのオープンな飲み屋街。ここにも結構面白い店が入ってるんですよね。それで、奥路地と裏こりにはまた洒落た音楽があって、面白い店が入ってるんですよ。
はい、
で、これね、皆さんね、一回ね、まあ東京に住んでる人はすぐ行けるんですけれども、ぜひ見てください。結構面白い。よくコリドー街はね、この番組でも取り上げたんだけど、ナンパのメッカになってるって言ったじゃないですか。
若い方が多いですね。
で、どうも人が少ねえなと思って最近ね、コロナかなと思ったら違うんですよ。みんな奥路地で夜ね。
移動してるわけですね。ですよ。
裏コリに行ってんですよ。銀座有楽町新橋って、あたかも渋谷新宿の雰囲気をガード下に作ろうとしているのか。これ結構面白いなというふうに思いました。それでね、QR コードトイレってのがありましたよ。
え、QR コード？つまり
店で QR コードをもらうか、はい、スマホにダウンロードしてその QR コードをかざさないと入れないんですよ。で、その時ね、僕ちょうど行きたかったんだけどうなぎ屋さんに入ってね、ちょっとあそこ入ってんだけどさ、トイレね、 QR コードちょうだいっつってもらってトイレ入ったんですよ。というわけで、
はい、
有心変形地下アーケード街を紹介しました。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、有心変形地下アーケード街でした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ一台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
日中はかなり20度近くまで行ったりして暖かくなるんですけれども、まあだんだん寒くなるんで、皆さんお気をつけて年末年始を過ごしましょう。もう なんかもう年末年始かよ、もう話はとね。赤坂行ったらね、もうクリスマスのイルミネーションが輝いてましたよ。もうかと思いましたよね。来月は12月ですよ。もういいや。はい、というわけで伊藤洋一と
加藤真理子でした。
ブレーベットブリガード。